ひばりクラブをご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、まあ、結局、今大きな流れ、非常に2025年、今年の大きな流れはですね、人類が満足する人生を送れるようになったっていう、非常に歴史的な年であると。それがある程度自覚ができると。まあ、それは厳密にできるようになったのは数字的に満足できるようになったのは1990年なんですけど、やっぱり人間の心っていうのはですね、すぐには変わりませんので、それまでとにかく自分は何か不足しているものがあると。今現在不足しているものがあるっていう非常に強い焦燥感があるわけですね。したがって、もっと働かなきゃいけない。もっとお金を儲けなきゃいけない。ネットなんか見てもすぐこれをやると儲かりますよ。こうしますともう少しなんか返ってきますよっていうのはね。つまり絶対いつもそうしなきゃいけない。例えば、YouTube やってる人はですね、いやー、今、視聴者数が10万だから、12万にしなきゃいけない。20万にしなきゃいけないって、常にそう思ってるわけですね。それは何に裏打ちされてるかって言ったら、満足に裏打ちされてるわけですね。結局、もう少し美味しいワインを飲みたいとかですね。それから何か美味しいものを食べたいとか、なんか、なんとかっていう高い時計を買いたいとかですね。まあそういうものが常にありましてね。それで、それに対して、まあ仮想的なって僕思うんですけどね。まあ作られたって言ってもいいんですけど、マスコミによって作られた焦燥感。一生焦燥感なんですよね。だけど、この満足な社会、せっかく人間の技術が頑張って、ものも十分に達する。まあ、今からね、100年ぐらい経つと、なんか、気温が温暖化するんじゃないかとかね。それから食料が足りなくなるじゃないかっていう将来に対する不安は確かに言われておりますし、その危険性もあるから少し注意する必要はありますけれども、少なくとも2025年はですね、今年は温暖化も大したことありませんし、もともと僕は温暖化大したくないと思ってるんですけど、まあ普通の人も温暖化怖いと言ってる人もあんまり温暖化は怖くないって言ってますし、食料自給率も非常に心配ですが、今年、お米が足りなくなるってことはないし、ということでですね、少なくとも2025年は満足した生活を送れるはずなんですよ。石油がなくなるって言ったって、普通に言ったら200年ぐらいって言ってますし、僕はシェールオイル、シェールガス含めてますからね、4000年って言ってますし、まあそういう点で、急にね、ひどいことになることはない。少なくとも今年1年は満足に暮らせる。わけですよ。幸福な人生を今年は暮らせるんですよ。じゃあなんで暮らせないのかったら自分の焦燥感なんですね。で、ですからまあ、それあんまり抽象的に言ってもダメなんで、ちょっと昨日と被りますけど、私の今の生活、僕の今の生活ですね。全く焦燥感ありません。非常に満足してます。なんでかって言ったらですね、毎日普通のものを食べて満足してます。時々、土工さんの話をしますが、奥さんの作ってくれ、奥さん、立派な奥さんなんですけど、奥さんはね、奥さんが作ってくれたご飯と味噌汁と、イワシを2匹か3匹と、目刺しですね。それから漬物。まあ、これで奥さんと二人で質素な、質素じゃないですよ、満足した。これが質素だって言ったらダメなんだ。満足した朝食を食べ。私もそうなんです。まあ、とにかくね、自分で、まあ、作ることもありますけどね。まあ、ほとんどは家族のものが作ってくれて、どっかに料理屋に行けば、王将に行けばね、ちゃんと餃子もあげてくれると。そういう中で、普通のものを食べて非常に満足しております。もちろん、たまにはね、一年に一回ぐらいは高い焼肉を食べたいとか、いうことは人間だからありますけど、まあそういうのが年に10回、まあ一月に一回ずつやってもね、まあ、10万ぐらい用意しときゃなんとかなる。1年でですよ。ですから、十分毎日普通のものを食べられます。これは普通の人が普通に食べられますね。それから毎日まあまあの服を着ております。いやね、今までずっと着た洋服をね、丁寧に使ってきましたので、今では若干余り気味って言えば余り気味なんですね。ネクタイにしてもワイシャツにしても、ワイシャツもですね、私の知り合いの洋服作ってくれる人が非常に安く、ある時期に作ってもらいました。ある時期に限られますから、まあ、3年か5年ぐらいの間にですね、 ワイシャツを結構多く作ったので、それを今でも着ております。あとは体型が変わらないように注意すればいいだけのコツですね。まあ、靴下もありますしね。まあ、下着はなんか、この前一回整理したらなんか、もう死ぬまで着れるぐらいの下着はあるというような話をなってましたね。ですから、これ普通のもの着てるんですよ。別に何十万のものを背広なんて持ってませんからね。まあ一番安いのは1万5千円とか2万5千円とかありますけども、普通はもうちょっといいものなんですが、それでも長い時間の間に着ますからね。大体私着てるものは、まあ、10年は着てますしね。まあ別に毎日毎日着てるわけじゃないんで、いろんな季節によっても変わりますんでね。全然着てるものに不満もありません。着るものを衣食住。ね、それから、まあ、今日はね、ちょっと非常にこう疲れたので、帰り、600円払ってタクシーで帰ってきましたけど、まあ珍しいですね。普通は、ちゃんと普通の電車に乗って、地下鉄乗ってですね、帰ってくるんで、まあ、こういった生活はですね、まあ年に600万円以下、一軒でですよ、僕だけじゃなくてね、それで十分にやっていけるんですよ。やっぱり一応ね、今はね、エアコンが良くなりましたんで、昔はね、火鉢だったりなんかして寒いこともありましたけど、それから最近ではちゃんと瞬間湯沸かし器がありますからね、顔洗う時でも、なんか冷たい思いをすることもないんですよ。それからまあ電気洗濯機なんかものすごい便利ですね。とにかく汚れた電気洗濯機に入れて、洗濯するとって大変じゃありませんもんね。簡単に洗濯できますね。まあ、むしろ、最近では家庭では干すところが大変ぐらいでですね。洗濯する方はまあ大したことないということですよね。ですから、まあ歩く靴もですね、この前、ちょっとずっと履いてた靴が少しよたってきたんで、靴箱の中見たら古い靴で割と新しいやつあったんで、履いてみたらですね、やっぱり履き心地が悪いんですよ。僕はなんか古い靴でまだ履ける靴がなんで靴箱の中にあるんだろうと思ったら、やっぱり新しい靴を履いた時にすごく履き心地が良かったんで、まあ、それ以来新しく買った靴を履いてたってことに思い出しましてね。いや、昔は靴一つね、履き心地悪かったんだなと思ったりしました。だけど、まあこの際ね、ちょっと昔のことを思い出すために、履き心地の悪い靴をね、あと1年か2年履いて、それで捨てようかなと今思っております。まあ昔はこんなんだったな。だから今は技術も進んで、デリバリーっていうか配達とかそういうのも進みましたんでね。昔に比べれば同じお金で随分いい生活をしております。これね、いい生活というのは再現がないんですよ。ここが一番問題なんですね。再現がなくも食べるものでも着るものでも家でもどんどんどんどんそのもうちょっといい、もうちょっと良く、もうちょっと良くってやってるとその焦燥感に駆られましてね、結局ダメなんですよ。で、私がそれをはっきり分かったのはフィヒナーの法則。つまり、人間の味だとか、感覚とか、寒いとか、暑いとか、辛いとかいうのは、みんな、まあ、2、3日前の自分の経験との比較しか人間わからない。わからないんですよ。だから、我々がいいものを食べたいとか、そういうのは別に頭で考えてるだけで、頭で満足しようとしてるだけで、実際には全然満足してる。アメリカ人がそうですよね。アメリカ大陸を1850年にはですね、広い大陸を、あの時はすごく人数も少なかったんです、人口も。全部占領して、ね、あそこは、ミシシッピ川も流れておりましてね、麦も十分に取れるし、トウモロコシも取れるし、牛も飼育できるしですね、それ鉱物も結構あるんですよ。資源もあるんですね。石油もあります。したがって、何不自由なく暮らせるのに、それからですね、カリブ海に進出し、ハワイ王国を脅して取り、太平洋の諸島を取り、それからフィリピンを占領して植民地にし、日本と戦争して日本をやっつけ、ベトナム嘘ついて爆撃をして、アフガニスタンも戦争して、それでイランも、これは軽い戦争をして、イラクを占領してフセイン大統領を殺して、っていうふうにね、ずーっとリビアまで、何のために行ったんですか。そこに、アメリカの若者も派遣して、それで死んでいったわけですよ。なんでそんなことしたんですかね。やっぱ焦燥感なんですよ。満足というものを知らないんですね、ずーっと。私は直接お付き合いしてないんでわかんないんですけども、オバマ大統領は一泊100万円以下のホテルには泊まらないっていうのがあったそうですよ。なんで100万円もいるんですかね。私なんか、まあ大体シングルルームですから、まあ、最近ちょっとホテル高くなりましたけど、 7000円から1万円ぐらいの部屋に泊まるんですね。その方がずっと快適ですよ。ええ。だって、チェックアウトして寝てるときにね、ちょっと見渡せば全部わかりますから。高い方、部屋なんか泊まりますとね、どっかに忘れ物してないか見回るだけで10分かかりますよ。ねえ。だから、満足っていうのは自分が満足することであって、よりいいものを求めたら際限なくあるわけです。王侯貴族になっちゃうんですよ。ね。ルイ16世になっちゃうわけですよ。それじゃやっぱりいけないんですね。ところがやっぱりね、僕は今度この満足、貧乏根性はなぜあるのかっていうことで、まあ、周囲の人のこう生活ぶりもこう見たりね、友達だとか関係者のを見てるとね、要するに焦燥感だけあるんですよ。お金を少しもうちょっとでもいいお金を取らなきゃいけない。多く取らなきゃいけない。それが自分の、まあ、運命だっていうかですね、使命だとか、人生だと思っておられるんですね。ほとんどの人がそうなんです。そうすると毎日それをやりますから、まあ簡単にお金儲けのためのことばっかりやりますからね。結局自分が本来人生でこれをやりたいっていうものはない人が多いですね。そうしますと焦燥感だけになりまして、このひばりクラブの方も、落語界の方もそういう方がおられたらね、もう一回自分の人生と見直して、いいもの、いいもの、高いもの、高いもの、出世してと、こう目指しますとね、その強い焦燥感で人生が終わってしまいます。で、僕はそれに気がついたのは、32歳から40歳まで僕も努力して、工夫して、そして40歳からは満足した人生を送っております。私の場合ですよ。私の場合は勉強が好きなんですよ。知識欲が強いんですね、僕の場合は。あ、そうかっていうのが好きなんですよ。これはもう自分の物理とかそういう分野ばかりなくね。今は物理だったら僕すごく楽しいのが、量子科学を勉強することが楽しいです、今はね。もう先端に行ってますから。まあ IT とか AI はまあ個別の技術はあるし、役には立ちますけどね。だけどまあ僕の学問的な興味としてはやっぱり量子科学ですね。僕の専門分野だよ。だけど僕は人体のことも随分研究してきましたんでね。やっぱり、まあ僕材料でしたから、人体ってのは材料の一つなんでね。やっぱり、この人体、人間の人体はどうかっていうのを非常に興味あります。強く。もうじゃんじゃん調べてます。歴史が好きですから、もう歴史もじゃんじゃん。まあ、ちょっとあまり好きじゃないっていうのは法律とか経済っていうのはあまり楽しくないんで、まあ必要に応じて勉強してるっていう感じですね。ですからまあ、したいことはやむほどあります。もう特にね、昔は図書館に行って調べるの大変だったんですよ。図書館に行って本を調べてね。楽しいことは楽しかったんですよ。だけどそれをコピーするのまた大変なんですよ。重たくてね。でそのコピーを持って帰って今度はね、切ってね、適当なところ切ってこう貼ってね、スクラップブックみたいなの作って、それで頭整理したもんですけど、それはかなり大変でしたね。まあ、一番そういうことを一生懸命やったのが40歳の後半ですかね。よくその頃、袖ヶ浦っていう、千葉の袖ヶ浦ってとこにいたんですけども、まあ、袖ヶ浦の図書館に行ってですね、いつも会社が開くとですね、土日もそうですけども、袖ヶ浦の図書館ばっかり行ってました。そして、そこでいろんなものを読んでですね、面白かったですね。頃いろいろ環境関係の哲学なんかも出てきて、もう本当にポンコツの哲学から優れた哲学までありましてね。まあそれを大いに読んだり、まあなんか学校の先生と議論したりするのが楽しかったですね。まあ、だから僕はそれは世の中にもためになるようにしたいっていう気持ちがありますからね。自分がやることってのはやっぱり世の中のためになんかなんなきゃいけない。いつも言ってるように桶職人で桶を作るんなら、まあ、きちっとした桶を作って、長く使えるような桶を作って、その桶が誰かが風呂に入るときに使ってくれなきゃね、やっぱりなんか達成感がないんですよ。それで私は、自分が得た知識を使うのは全部著作権放棄してるわけですね。放棄、いらない。それでもやっぱり来ちゃいますよ。本出したらやっぱり著作権料ある程度決まりがありますからね。それからこの前ね、武田はいいとこに住んでるんじゃないかって、いや、あれはたまたま書いた本が売れないと思ってたらバーッと売れて、ベストセラーになっちゃって、後から金が入ってくるんですからね。そんなの計画的にはできないんですよ。だけど基本的には、僕は著作権放棄してるんです。だから著作権放棄するのは難しいときはね、それはできませんから。ね、自分一人じゃ、社会は自分ではありませんので。だけど、自分は、一応著作権とか、そういうので、儲けようとはしてないんです。つまり、自分は一応ですね、生活だけは今できますから。別に毎日、普通のものを食べ、普通の着物を着て、 で、自分のやりたいことをやって、それを恩返しとして、まあ、だから、まあ、私の喋ったこととか、そういうのはもうご自由にお使いくださいと。それはまあ、僕のささやかな社会に対する貢献なんですね。で、それで助かる人も随分います。随分ね、人生相談も受けますしね。先生の話でこれが分かったとか、あれで目が覚めたとか言ってくれる人いっぱいいるんですよ。まあ、もちろん原発事故の時なんかもね、僕の原子力の知識をありのまま出しましたから。本当にあの時はもう、1年間、もう死に物狂いでしたね、私自身が。それはもう本当の僕の恩返しだったんですよ。要するに原子力やってきて申し訳ないことしたと。ね。僕は発電所に直接関係してたわけじゃないけども。あの頃ね、武田は原子力発電に直接参加したんじゃなくて燃料やってたのに、なんでなんて言うけど、いや、自分の知識が世の中の人のためになるからやってたわけで、別に なんでそんな非難が来るのかなと。僕は法律をね、まあ原子力やってましたから法律、原子力安全委員会の専門員でもあり、原子力委員会の専門員でもあったわけですからね。一応そういう知識があるわけで。それをやっぱり世の中の人のために少しでも早く、少しでも正確に出すということですからね。僕が満足しているのはやっぱりそれなんですよ。毎日毎日の生活は満足だ。それから、友達なんかとね、僕はよく言うように、王将に行ってね、見ます屋でもいいですけど、見ます屋ってのは、今東京にある一番古い居酒屋ですね。サービスはいい。物は美味しい。庶民的だ。もう全然何の問題もありませんよ。そこにね、僕の気の合う友達と一緒になんか食べて一杯飲んだら、それはもう極楽ですから、それで。もうね、変な高いところに行ったらね、これはこうでこれをこう食べてくださいとかね、醤油はかけないでくださいと味がついてますからって言われてもうがっくりしちゃうんですよ。まあ、自分の行きたいように行きさせてくれと。ね。恩は返すとちゃんと。そう思ってますね。僕も電車に乗れば、今でも運転手さんが運転するお世話になっておりますしね。もちろん、王将に行ったって、餃子をあげてくれる人があげてくれるから食べられるわけですから。やっぱそれだけは恩を返さんといかんので、僕としては、したいことをさせていただいてるんでね。私が得た知識、それから、シリアの件なんかもそうでしたね。ウクライナもそうなんですけども、せっかく自分が外交を勉強してるんですから。まあ、世の中の人はね、仕事があってそんなに勉強できないから、僕がこう解説をしてるだけのことで、武田はなんでこんなこと言うんだなんて言ったってね。いや、僕が勉強してるんだそうです。僕は意見の違う人の話を聞くのが好きなんですね。よく武田は俺の考えと違うって言うけど、それは結構なんですよ。なんでかって言ったら僕ね、よその人が違う話がするの、僕と違う意見を聞くのが好きなのは、知識が増えるからなんですよ。僕と同じこと聞いたって、同じ知識だから全然増えないじゃないですか。だから僕は知識があれだから、昨日もね、ちょっと割と有名な人とは、対談してきたんですよ。全然考え違うんですけど。向こうの人はちょっと気にしてましたよ。武田先生と私は考えが違うから。いや、もう全然結構。考えが違う人と1時間半ぐらい対談をしてきましたらね、その1時間半は僕と違う考えを聞くわけですから。まあ僕としては大満足なんですよ。大満足。だから、自分と違う意見を聞くと腹立ってる人はいるんですね。その人もうちょっと考え直してみてですね、自分の意見と同じ意見を聞いてたら全然自分はこう膨らんでいかないじゃないですか。だから僕の満足の、今日ね、僕の満足の仕方を説明しました。満足っていうのはとにかく、際限ないようないいことを求めないってことですね。ですからどっかで自分を向上させなきゃいけないじゃないか。いや、これちょっと問題なんですよ。僕が一生懸命勉強するのは自分を向上させようと思ってるんじゃないんです。向上させようと思ったりすると大変なんですよ。で、向上させるのに、さらにそうなると賃金が増えるとか、講演代が増えるとか、それから、なんかどっかにテレビに出られるとか、そういうことがついてると余計ダメなんですよ。向上じゃないんですよ。自分が満足する生活なんです。それが僕には知識欲があるから、すごくあるので、へーと思って、一個一個へーと思ってですね、どんなつまんないことでも、この頃ね、新幹線乗りますと外人がいますから、外人の動作とかね、見てると、あ、この国の人はこういうふうに考えて、こう行動するんだな。子供に対して歩いてる時にこう注意しますよ、親がね。それを聞いてると、あ、こういう時に、この国の人はこういうふうに注意するんだなと思ってますから。それだけでも楽しみなんですよ。そんな時に、あの国の人はなんで子供にこれ注意しないんだ。そんなんで腹立ったってしょうがないですね。国は国の文明がありますから。むしろ、 そういうことに興味があって、ああ、なるほど、なるほど、この人こうなんだな。ああ、この国の人はこうだな。あ、中国の人ってやっぱりこうなんだな。ちょっと声が大きいかなとかね。話す言葉が。まあそういうのが楽しみであります。まあ今日は、せっかく2025年1年だけを見れば、1年本当はだけじゃないけど、1年だけ見れば、ね。環境の危機も来ないし、石油もまだなくならないし、食べ物もなくならないんだから、この1年ぐらいはね、みんなで満足した人生を送ってみてですね、貧乏根性を捨ててみて、そして自分の人生をもう一回見つめ直してみたらどうかな、ということで今日お話をいたしました。